皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月25日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、飴と鞭では人は動かないという話です。よくですね、人は飴と鞭で動かそうって話あるんですね。でもこれはその功利的な話ってよく言いましてですね、人々が損得だけでものを考えているとき、これは飴と鞭だというふうによく言われるんですね。品質と価格でものを決めるみたいなのも、そうですね。あるいはなんかその、組織でね、人を動かすときね、うまくいったら報酬を与える、で失敗したら罰則を与える、これもよく飴と鞭と言われますが、基本的に飴と鞭やりましたって話は聞くんですけども、本当にそれで人が動いたかどうかは私は誰も検証してないと思うんですね。飴と鞭があったってやる気になったらやるし、やる気になったらやらないんですよね。やる気がなかったらやらないと思いますね。だって例えば罰だったって会社辞める気になったら別にその罰関係ないじゃないですか。ねえ。で、罰が弱ければですね、別に関係ないし、じゃあ罰強かったら別にその罰に該当することをやんなきゃいけない話でしょ。非常に限定的ですから罰則っていうのはね。それやんなきゃいいだけの話で、他のこと何でもできるわけですから、だからよく考えればですね、別に罰を回避する方法あるし、あと賞はですね、今度はどんな理屈でね、その賞を取るかって話で、今インサイダー取引でね、なんかその捕まってる人いますけども、いや、インサイダー取引なんて昔からよくある話だよね。昔は政府ぐるみでやってましたよね、政治家役人大企業を結託して、学者もそうだな、インサイダーやっておりましたから。だからその飴とかなんとか言ったってですね、所詮そのズルしてね、金儲かりゃそれでそっちのは簡単じゃないですか、ですからそのなんかね、その自由主義とか言って、自由競争とか言ってんですけども、自由競争で一番簡単に儲かる方法は、ルールを司るところを籠絡して、八百長で自分が儲かる。これが一番うまくいく方法ですよね。飴と鞭に勝つ一番のいい方法は八百長じゃないですか。八百長のやり方考えればできるわけで、だから結局のところ飴と鞭で人が浮いてるかどうかって非常に私疑問だと思いますね。所詮うまくいくやつは八百長で、うまくいかないやつは最初からね、もう諦めてその世界に出てこないってことですね。で、そうなってきますと、リーダーシップっていうのは、今ね、僕の人たちは飴と鞭でやってて全然物事動かないことにやっぱり苦労してると思うんですね。で、それってやっぱり組織崩壊してる証拠ですよね、ある意味ではね。なんていうかな、飴をやっても鞭をやっても何にも動かないっていうのは、ほとんどこう昏睡状態になってるって意味でしょ。飴と鞭まで反応ぐらいは出んですよ。飴と鞭と本格的に人が動かなくても反応ぐらいはするもんですな。ほら、宝飾屋だってみんなしらけてるし、罰則だったってああそうってことたち終わっちゃって、反応すらしないってことは組織昏睡状態になっちゃってるってことですよね。なんかその江戸時代の終わりみたいにね、考察場に次々とですね、なんかご法度が出ると、でも世の中の混乱止まらなかったっていうのとよく似てんじゃないですか。あるいはなんか報奨金みたいなの出すと言ってもですね、誰もね、本気でその報奨金磨けていい仕事はしないと、なんでこんな組織でですね、いい仕事しなきゃいけないんだって気持ちが先に立ちますとですね、いくら報奨金あるたって何もしないと、馬鹿らしいという話になってくるわけでありますね。ですから、今その昏睡状態になっちゃったところっていうのは、これはなかなかもう難しくてですね、昏睡から回復するっていうのは、実際の人間でもあんまりないですよね。全くないことはないけど、あんまりないじゃないですか。で、そうしますと、やっぱり本気で人が動くかどうかってところが最大のポイントですね。飴と鞭では動かないんですね。で、やっぱり人がその本気になるこの瞬間っていうのがありまして、これはやっぱり不思議なもんですね。やっぱり目の色が変わるし、顔色が変わりますね。これ本気にやろうと思うこと。あるいは本気でやめようという時もそうですね。今やってることを本気でやめようと思う瞬間というのも、目の色が変わり、顔色が変わりますね。やる時もやらない時もやっぱ人が本気になる瞬間っていうのがあるわけでありますね。で、ですから今ですね、例えばその辞めるっていうのも実は重要な選択肢ですよね。今回の日産がですね、ホンダと提携すると、ルノーと提携した時も大騒ぎでしたよね。 まあ提携というかルノーに買われたんですね、あれね。一旦潰れて大騒ぎだったわけでありますけども、よく覚えてますか、あの時の話はね。私今度はホンダだいぶ企業文化違いますよね。うん、どうやってそれ統合するのかなと本当思うんですけどもね。あれだけ企業文化が違ったら、まあでも最近はそうでもないのかな。うん、例えば早稲田大学はバンカラで、慶応がハイカラだとか昔言われてましたけど、もうこの何十年か全然そうじゃないですよね。両方ともなんかそのお受験の人たちが多くてですね、まあ同じような雰囲気になってますから、まあ実は今本当は同じなのかもしれませんですね。まあよく詳しく言いませんけども。そうなってきた場合ですね、要するにそのまあ新しいその組織をどう運営していくのかということになると、まあ、みんなまず自分で考えるのが自分にとってそのまあマイナスとなる部分のことを最初に考えるんですね。まああの賃金どうなりますかとか、まあ、それからね、あの勤務時間どうなりますかとか、あるいは仕事の仕方が自分に合わないんじゃないかとか、自分にとってマイナスのことを最初に考えます。でこの部分が不満足である限りは、まあ、どんなにね未来の話がありましても、なかなか人は本気になってプラスの仕事をしようとは思わないのが普通であります。まあ落城みたいな形になるとですね、それは人々は本気に動かないですね。あの人々のやる気というのは、やる気を上げる要因とやる気を下げる要因が別だってことが昔から分かってるわけであります。例えば今政治においてもですね、政府がいろんなね新しい政策言ってもですね、目の前で大変な増税があって税金で苦しんでいて、それからその社会保障でもっと苦しめられていて、インボイスみたいなめちゃくちゃめんどくさい制度をねやらされていて、そしてそのまあなんていうかな、今度は社会全体でね悪いやつが未だにはびこってると、こんなかったらやる気なくなる一方ですよね。で職場に行けば上からいろんなこと言われちゃってですね、でそのまあやってらんないわと。だからやる気を失わせる要因の方が多いからですね、なんかみんな、ポジティブなことができないというこういう状況ですね。やる気を失わせる要因がなくなればね、それはいくらでもできるんだろうけども、それがある以上はでいくらバラ色の話されても次にあのまあやっていけないって話なんですね。でところがそのまあ大体そのやる気を失わせる要因は、なんかあの分かってて我慢しろっていうふうにやってる組織が多いんですよね。ここ本気で解決しようと思ってるところの方がむしろ少ないんじゃないかと思うんですね。ないとは言いませんけど、むしろ少ないんじゃないかと思うんです。やる気が落ちる要因については黙ってろと、自分の責任でね給料もらう以上はそれ乗り越えてやってけぐらいで言っちゃってるから、まあ要するに、クビにならない程度に働くと、まあ、ある程度仕事ができるとですね、クビにならない程度に働くことはあまり難しいことじゃないんです。はい、表立って上からクビとは言えないけども、決して本気で働かないと、今副業もできますからね、本気でやること別にあったっていいわけですから、そうなりますと組織はいよいよですね動かなくなります。ですからやっぱりこのやる気を失わせる要因の方ですね、しっかりこう解決するためには、組織の運営の仕方とか人事とか、それから企業の運営のあの企業の理念とかね、根本的に変えなきゃいけないんですね。でそれをやりたくないんで、下に芝居を寄せようとして下は黙ってろってやって、大体組織ってまあおかしくなっていくんですね。だからもうそういうところはまあ、もうほとんど終わりに向けてもう爆心中なんですね。で本当に人がやっぱりやる気を持ってやるときっていうのは、まあプロジェクト X とか見れば分かります通り、不思議な縁で本気でやる気のできる仕事生まれてくることも珍しくないんですね。なんか昔から計画した通りにそれでうまくやろうとかいうよりもですね、なんか不思議な縁でですね、一気になんか新しいこと生まれるっていうことが珍しくないんですね。例えば東海道新幹線で確か昭和32年ぐらいから計画して、34年から着工して39年には開業してましたよね。あれはもう満州、そして満州ってこと言ったら、その明治からの日本の鉄道の積み重ねがあってね、まあ、その上に、東海道新幹線ってのがあって、だからもう本当にあの計画から営業で一番列車走り出すまでですね、10年かかってないですよ ね、 あれね。その前のだから構想の段階がなかったね。構想の段階はそれこそ明治時代からあったんだけど、最後のところは10年もかかってないでやっちゃってますよね。でしかし例えばリニア新幹線なんか見てごらんなさいよ。もうとにかくさ、誰一人やる気ありに見えないんだよね。うん、誰一人あれポジティブにやる気誰も言ってないと思いません？東京名古屋が1時間でつながることはどんなに素晴らしいかって浮かれてる人なんか見たことないけどな。 東京の人でも名古屋の人でも、もう早くですね1時間でつながってほしいと、どれだけありがたいことかなんて言ってる人はついぞ見たことがないよ。でやり賛成派もですね、やんなきゃいかんのだって言ってるぐらいですよね。もちろんね、飯田市みたいにですね、本当にその交通がですね不便なところはね、まあできたらいいと思ってると思うんです。でも例えば飯田みたいなところに本当に通したいならですね、地上をですよ、諏訪周りで通したら簡単ですよね。本当ですね、中央線と飯田線に沿ってですね、東京からね、地上をさ、その諏訪周りで通したらあっという間に通るじゃないですか。で、まあ飯田から先はですね、中央高速に並行するような形でね、江那さんトンネルぐらい掘って向こう名古屋に抜ければ全然難しくないですよね。そのなんかですね、大深度地下鉄だとか、そらまあその南アルプストンネルぶち抜くとかさ、そういうそのね、やったってできそうにないことをね、やるからですね、その地盤沈下始まるわですね、その、ボーリングがね、途中で詰まっちゃうわですね、そういうことになるわけで、で結局のところ、本気でやろうとしてないんじゃないかと思うんだね、誰も関係者は。本気でやればですね、別に簡単ですよね、それね。地上になんかね、陸橋作っちゃいいわけでしょ、あれずっと。別にそのね、人がたくさんいるとこじゃないんですから、地上に陸橋作っちゃって、それ、今のね、だから中央高速沿いに作っちゃえばいいだけのことじゃないですか。なんでそれができないんですかね。別にそれで到着時間が1時間が1時間半になったって、別に悪い話じゃない。ないわね、そんなものね。で、そんなんだったらもう、どうです？ 30年前にできてんじゃないですか。30年前から25年ぐらい前にもうできてやったんじゃないかと思うんですよね。要するにやる気ないんじゃないかと思うんだよね。全然やる気がなくて、まあ、ある人曰くね、もう リニア新幹線なんでやってんですかって、あれいつまでも終わらない工事、工事費が全く読めない青天井の工事やることによって、JR 東海の株を中国人が買えないようにしてるための陰謀じゃないかって言ってる方がいらっしゃいましたけどね。そう言われても確かにそうかもしれないなと思うぐらいのもんですよね。だからその、明らかにあれ本気でやろうと、本当に欲しいと思ってる人いるように全く見えないんだね。だから何年やったって、それダメですよね。辺野古の工事もそうでしょ。辺野古の工事だってあれ、ね、ダンプいっぱいいくらで砂利突っ込んでるだけですから、出来高払いですから。あ、そうそう、リニアだってあれ土木だから全部出来高払いだから、工事永遠に終わらなきゃ業者は永遠に儲かんですね。ダンプだって永遠に儲かんですよ。同じことは福島の土の除染がそうでしょ。ダンプいっぱいいくらでね、土に動かしてますよね、ずっと福島のところは。あれ永遠に終わらないから、あれ永遠に仕事あるわけだな。まあそんな形でね、全然本気になってないんだなあれね。そもそも本気で除染しようとか思ってないし、要は除染したらね、その賠償金もらえなくなるからやめとけなんて、やめてくれないかなんて言われた話が昔ありましたからね。だからこんな感じでですね、全然やる気のないことやってもね、誰も始まらないし、リーダー自身がね、それで動かなかったらね、誰も動くもんじゃないですよね、はっきり言ってね。社会保障だってそうですけども、結局ですね、その何を指したいのか全然わかんないわけね。どんどんどんどんなんかその、まあ、今までの社会保障制度は人口減少とともに破綻していきますよね。破綻していくんだけど、ごまかしごまかしやってるだけで、そんなもん新しい人たちにとっていれば、こうやれば未来が明るいと、未来の安心感が持てるってものは全くないじゃないですか。反対にですね、近年ね、例えばその、農業を始めてですね、自然栽培でも何でも有機栽培でもいいんですよ。もう自力でですね、自分で農作物を作れるようになった人たちは、ああこれで自分は一生生きていけると、すなわち世の中何があってもこの畑さえあればね、自分で食い物作れるから生きていけるって、そういう安心感持てたりするんですね。要するに業というよりも自家用ですよね。自分で自分の食料を作れれば、その安心感ってものすごく大きいじゃないですかね。金もらっていくらよりもはるかにそれ安心感あるんじゃないですか。すなわち農業できる、まず技術ですよね。農業できる技術さえあれば、農作物を育成できる技術があれば、まあ、場所をね、どっか得られれば、それで自分の命を、家族の命をつないでいけるでしょう。その方がよっぽど安心感がありますよね。だからそういうのをやってる人たちは、ものすごく前向きの明るい気持ちを持って、やっぱりやっていけてるように見えるんですね。それはなんか、飴と鞭で人々を新しい時代に誘導してんじゃなくて、 自分がやっぱり何かの縁でやってみて、でそれに手応えを感じて、それを続けていくという、まあ、そういう関係になってるじゃないですか。だからやっぱりそこはですね、私はよく言う、知って行ってみてあって、知って行ってみてあって、その何かをそこで得てもらって、それでその上でそのまあ新しい人生を切り開いていただく、これが一番適してんじゃないかと、まあこんなふうに思うんですね。それにいたしましても、やっぱりこう今のディープステートのね、この世界というのを見てるとですね、やっぱなんかその社会の動かし方が根本的に間違ってると思うんですね。あれは嘘と脅迫なんですよね。ディープステートの世界の利権の作り方の基本は嘘と脅迫じゃないですか。まあ、あのコロナもそうだしね、金融もそうだしね、戦争もそうだしね、テロがもちろんそうでしょ。だからあらゆるところで嘘と脅迫によって世の中を動かしてたんですね。こうやって完全に悪神の世界だよね。だからなんていうのかな、その究極の世界は嘘と脅迫、まあ、そこに行き着くわけね。アメとムチと言ったって、その極限はですね、アメが嘘なんでしょ。でそのムチが脅迫なんでしょ。最大のムチは脅迫ですから、まあやっぱりその嘘と脅迫こそ最後に残ったですね、まあ悪神支配の時代の最後の何て言いますか、人を動かす道具だったんだと、こういうふうに言っていいと思いますね。だから今ですね、まあその嘘と脅迫がどんどん取り払われてきておりますね。嘘と脅迫が取り払われたら、どうやっても人を動かすことができない人たち、組織の運営ができない人たちってやっぱりいると思うんですね。その真心ってものがなくて、で、私利私欲だけで、この私利私欲を、まあ肉体欲ですね、あと肉体に欲望ですよね、まあこれを中心にやっていこうという人たちに乗ってみたら究極はそのどれだけ嘘と脅迫ができるかって、こういうことだったってわけだから、嘘と脅迫がもうできなければ、それは自分の欲望を達成することはもはやできないってことですね。これはすごく大きなことだと思いますよ。世の中の秘密がいろいろ暴露されて、情報公開が進み、が X みたいにね、その市民メディアがどんどん広がってきますとですね、隠し立てってことはなかなかできない。それから、本当の話を専門家が言ってくれるんですね。本当の専門家が一般の人に本当の話を公開するってことは昔なかなかできなかった。でも今、X なんか見てくださいよ。各分野の本物の専門家がですね、次々と本当のことをものすごくわかりやすく伝えてくれてるじゃないですか。本当に賢い人はね、言ってることすごく分かりやすいんですね。中途半端な役人みたいなのが言うと何のことだか分かんないんだけどね、本当にすごい人が喋ることはね、すごく分かりやすいんですね。X なんか見てると完全そうでしょう。ああ、なるほどなと思うことがたくさんありますよね。まあだからこういうふうになってくると、嘘と脅迫で動かない。ということはやっぱ真心でしか動かないってことですね。明るさと温かさですよ。愛なるものと善なるものでしか本当は人は動かないんですね。愛なることっていうのは温かみですよね。情だけの話じゃないですね。お金のことも含めて、いろんな立場のことも含めて、あらゆる面で人をサポートするっていうことが愛の力でしょう。善なることっていうのは、要するに一人のためのごく限られた人たちのための利益だけの、限られた人たちの利益だけを考えてるのか、みんなの利益を考えてるのか、ここですよね。非常に限られたところだけの利益を考えてると、これは悪っていうことになってきますね。で、みんなの利益を考えていけば、これ善ということになってきますね。やっぱり愛なること、善なることでないと、本当に人をですね、ちゃんと誘うってことはできないと思いますね。だからもうすでにそんな状況になってると思うんです。だからこの悪神の雰囲気の人は何一つできないじゃないですか。だからその人たち周りからみんな離れてって、砂粒のように一人でなんかポツンとしてるか、一人でなんかこうわめいてるような、そんな感じになっちゃってるんじゃないですか。まあもう本当に一気に変わったんですね。今までならそういう人たちがですね、嘘と脅迫でね、人々を従えて自分なりにまたさらに金儲けできたはずが、特にコロナ後ですよ、そういうタイプの人たちから一斉に人が離れちゃって、で人手不足ってことありますから一斉に離れちゃって、でもやっぱそういう人たちはもう見ぬ影もなくなってしまってきてますよね。愛なるもの、善なるものでしか人は動かせない。アメとムチではなくて、愛なるものと善なるものでしか人は動かせない。ここにもうすでに時代は進んできているように思います。ですからやっぱり、まあこの愛と善もですね、上はないんですね。上限ってものはないですから、いくらでも上に行けますので、そこをいかに自分なりにこう、まあ、鍛えていくか、いかにいいものを自分でこう作り出していくかが、これからの本当の勝負ですね。ですからこれから本当にですね、どんな分野でもその人の まあ、発想と行動によって結果が全然違うということだと思います。この産業なら必ず儲かるなんてものは絶対ない。反対にこのやり方であればどこやってもおそらくうまくいくだろうってやり方がある。こんな風に変わってきてんですね。ですからそのあたりがですね、まあ令和が、まあ令和、日本で言えば令和ですね、令和が本当に今までの時代と大きく違うところでありますから、皆さんもよくそこを考えてですね、これからの行動に役立っていただきたいというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、飴と鞭では人は動かないということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。